その短い限られた時間の中でどっちも入力だったりするのは大変なんじゃないかっていう営業の方からの意見がありました。社内で日報が上がると通知が来るようにしているので、内容を読み、それを転記したり URL を貼り付けたりして把握するようにしました。すべてを把握して、むしろその日報とその問い合わせを転記してよかったなって思ってます。
皆さんこんにちは、キントン大好き松井です。今日のキンスキラジオではキントンのですねユーザーさんにゲストにお越しいただいております。ツイッターにもアカウントをお持ちなんですが、リーさんにお越しいただいております。リーさんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
リーさんにはですね、今日実際にですね、乗り越えていった、社内の2つのアプリの二重入力、ここのですねお話を聞いていきたいと思っております。具体的には日報とですね問い合わせ管理、この2つをですねどうこう営業さんとですねその入力の効率というか運用を定着させていったのか、その時に2つのアプリに入れなきゃいけないっていうところ、どうですね乗り越えていったのかっていうのをお聞きしたいなと思っているんですけれども、改めてではリーさんにですね自己紹介をお願いしたいと思いますので、ご所属の会社だったりですとか、リーさんのその中でのお役割だったりとか教えていただければと思います。
はい、栃木県宇都宮市で、事務機、OA機器の総合商社のアレックスで働いてます、太田理香と申します。仕事の内容は、社内で電話を受けたり、来客応対したり、現場でピンチヒッターが必要な時は、現場に行ったりしてお手伝いをしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今自己紹介もあったんですけれども、リーさん自身は社内でこう事務だったりとか、営業のサポートといったお役割という中で、その一つとして、キントンのご担当もされているという形ですかね。
はい、一人で全部アプリを作成したりしてやっております。
なるほど。今キントン自体は会社としてはお使いになられてどれくらいの期間が経ってるんですかね。
最初キントンっていう均等じゃないものを使っていた形なんですけれども、京セラさんのトークっていうのを作らせていただいて、均等だと思って使い続けてきて、京セラさんが撤退することになり、サイボーズさんの方で提供している均等の方を使うことになり、移行処理から始めて、もう均等になってからは、均等になってからは1年半ぐらい経ちます。
ございます。と、それか京セラさんが、OEM なのか、その、キントンをですね、自社サービスのような形で、ラッピングして、提供されてた形かなとは思うんですけれども、そちらも含めると、どれくらいになりそうですか？
4年くらい、私が入社する前からあったシステムですので、それくらい、4年以上になりますかね、もう少し。はい、私入社しまして、3年半ちょっとぐらいなので。
なるほど。
はい、それくらい。
辻さんで4年ぐらいキントンが社内では使われていて、キントンに京セラさんじゃないというか、そのキントンの方を移行して、1年半ぐらいが経つというところですかね。
はい、
はい、ありがとうございます。で、特にそのキントンが広まり始めたのはその移行した後なんですよね。
移行するちょっと前から本格的に、半年ぐらい前から本格的に使い始めていまして、このタイミングでの移行なのかっていうぐらいにショックを受けるぐらいなことがありました。
なるほど。ありがとうございます。主にはどんな用途で、使われてたんでしょうか。今も含めてかもしれませんが。
はい、顧客管理というのを主に使ってまして、そこに紐付けまして、売った製品の管理とか、日報はその後ですね。もともと問い合わせはありました。
なるほど。じゃあ顧客の管理があって、そこに問い合わせ管理もあった。そこが中心だったところに、その後こう日報だったりとか、こう営業さんの分野の方にも広がっていったようなイメージなんですかね。
そうなんです。
なるほど。
はい、
今ではどうですか。こう皆さんが結構キントンを使っていただいている感じなんですかね。
キントンなしでは生きていけないような会社の体質になりました。
ありがとうございます。そう言っていただけてとても嬉しいです。 中でも事前にお話聞く中でですね、ポイントになりそうだったのが、まあ、ちょっと今名前が出てましたが、問い合わせ管理アプリ、
はい、
それから日報アプリ、
はい、
まあ、ここのですね、二重入力のあたりっていうところを乗り越えていったお話っていうのがポイントなのかなとは思ってはいたんですけれども、はい、はい、そもそもここがあれなんですよね、結構最初に当たった壁の部分だったんですよね。
そうなんです、はい。
これは、そうですね、どんな壁というか、どんな声が出てきた形でしたか。
日報というものを訪問先で終わったらすぐ入力する、でもその日報を訪問先に行く前に問い合わせが立ってた場合は、問い合わせに紐付けて訪問する形になったところに、こんなことをしてきましたって結果を入力しました、同じ内容が問い合わせのアプリにも立ってます、その結果を入力しなきゃいけないっていうことで、その短い限られた時間の中でどっちも入力だったりするのは大変なんじゃないかっていう、うんうん、営業の方からの意見がありました。
結構このパターンはありそうですよね。今のお話というのは結構よくありがちというか、営業の現場のサイドだとですね、出ていきがちなところかなという気はするんですよね。本当であれば細かくですね、いや目的に合わせて入力できた方がいいんですけれども、現場の営業さんとしては一本化したいと。
そうなんです、
はい、でどちらにしろ日報は、まあ、マストで書く必要はありそうなので、うん、日報に入れてあとはなんかいい感じにやってくれないかみたいな、はい、そんなところかなと思うんですよね。ちなみに、もう少しお聞きすると、
はい、
日報は、訪問するその顧客というか一件の訪問ごとに1レコード登録するような形だったんですかね。
そうなんです。でその登録した内容は顧客の方のアプリにも紐づきますので、顧客のアプリを開いた時にはもう全部何をこのお客様に対してどういうことを行ったかって見られるようにはしてあるんですけども。
ありがとうございます。そうですよね、そこの結びつきを考えると、その一件一件こう分けて入れたいですよね、
うん、
で、まあ、広めていく中でまさに現場からそのもうちょっと楽な方にしてくれという話が出てきたっていうところなんですけれども、うん、これはどうですか、どんなふうにここの課題というのを乗り越えていった形ですかね。
社内で日報が上がると通知が来るようにしているので、内容を読みそれを転記したり URL を貼り付けたりして把握するようにしました。
なるほど。通知というのは、はい、どなたに通知が来るようにしたんですか。
私と弊社の社長宛てに通知を行くようにしていて、通知が来ると音が鳴るようにしてあるので、私に通知が来るともう一人の女性事務員も分かるような感じにはなってるんですけれども。
ああ、音っていうのは、
はい、
スマホのアプリの通知とかっていう意味ですかね、
はい、スマホをもう机の脇に置いてあるので、日報が入るとピンコンって音が、
はいはいはいはい、なるほど。それをもう二人が共有して入ったなって分かったら、はい、その通知を、じゃあその社内にいるお二人がこう見に行くわけですよね。
と、はい、そうですね。
で見たらその内容っていうのを見て、これは問い合わせの対応っぽいなと思ったら、
はい、
お二人がこうコピペして転記するみたいなイメージなんですか。
社内でやってるのは主に私で、もう一人の事務の方は電話を出たり一生懸命していただいているので、転記等はむしろメインでやっていまして、なのでダブることもなく
なるほどなるほど、
はい、
役割は明確に分けてこうやられているってことですね、
はい、そうです。
まあ、最初のその二重入力、営業さんのその負荷っていうのを、じゃあまあ社内のメンバーでこう吸収してあげて、
はい、
やってるっていうところかなって思うんですけれども、
はい、
まあ見方を変えればですね、その負荷がですね、その社内の方にこう寄せられて、それこそまあリーさんのですね負荷が上がってるだけなんじゃないみたいな見方もあるかなとは思うんですけども、どうですか、そのリーさんとしてはそれをしてでもやっぱりなんかいいことがあったから今そんな風な運用にされてるんですか。
問い合わせの内容もそうですし、営業日報もその都度読んで理解することで、今現場で何を聞いてどうしてるのかを把握した上で問い合わせを 紐付けられるということで、すべてを把握して、むしろその日報とその問い合わせを転記してよかったなって思ってます。
ああ、なるほど。リーさん自身が、その社内の、より細かなというか、お客さんとの、セッションの情報っていうのも、なんか見えてくるというか。
そうです。
それは、なんかどんなふうに、その良い、アウトプットというか、なんかそこで見た情報っていうのが、何に良い影響をもたらしていくんですか？
問い合わせをどの程度まで進んでいるか、この問い合わせは放置されてないか、すべてを理解することで、会社として、業務改善というんですか、お客様に対して、少しでも近く寄り添えるようになれるんじゃないかなっていう感じで、はい。
なるほど。それは例えば問い合わせ、電話をもらった時とかにも、例えば一歩進んだ回答ができるというか、
ですね、はい。
例えば、うちの営業がこんなことを話してましたよね、みたいな言葉とかも出やすくなったりするんですかね。
そうです。
うん。多分そのスピード、処理のスピードもそうですし、そういったなんかお客さんとの接触の一つ一つがなんか良くなってきそうですよね。
本当に、あれ、さっきまでやってた会話、何でも分かったの？みたいな感じで、先ほどはありがとうございました、社員がお邪魔しましてみたいな形で話ができたりして、この仕事の流れの良さをお客様にも分かっていただけるんじゃないかなみたいなツール
ああ、
というい
いです
ところで、
ね。どうですか？このなんかその運用に切り替えていってから、営業の方からも結構その好評というか、そういった不満だったりっていうのは解消された形ですかね。
まだまだ打ち合わせしながら進化していきたいなと思っているので、完成形ではなく、こうしたらいいんじゃないか、こういう通知は嫌だなみたいな感じを日々聞いてる形になります。
ああ、なるほど。今、こういう通知嫌だな、みたいなお話もありましたけども、あれですか、何かそういった不満が実際あったりもしたんですか？
レコードの通知をするっていうのと、して相手の通知をするっていうので、同じ問い合わせなのに2回通知が行ってしまったとか、通知が行ったのに内容変わってないじゃないのみたいな、はい、意見いただき、あれなんでなんだろうな、レコードの通知をしてるからだみたいな、こっちをオフにすれば1個になるかなみたいな感じで、手探りで やってました。
そうですよね。通知って便利ですけども、結構乱用すると、特に現場の人からすると、情報の混乱をするというか、そうですね。社内的には教えてもらって嬉しいところも、現場でね、そういった処理をする、確認する時間が短い営業さんとかだと、結構不満のもとになりやすかったりしますよね。
そうですね、通知が来るとびっくりしてしまって、なんだろうって思う気持ちもすごくよくわかるし、その気がないのにそういう通知がいったのかって思ったりしていました。
ああ、なるほど。そういったのは自然と営業の方から
はい。
声が何か出てくるんですか？それともなんかリーさんが聞きに行ったりするんですか？
もう、言ってくれたり、こっちから何かありますかって、朝礼とかで聞いたりしたときに教えてもらう形になります。
それは、そうですね、その昔と、比べると、より出やすくなったりしたみたいな変化もあったりしますか？
不満があっても、なかなか言ってくれなかったり、そういうもんなんだろうな、なんて、これ以上改善はできないのかなって、営業の方もあんまり意見を言わなかったりもしてたんですが、こっちから聞く機会があると、たくさん出てくるみたいな感じ。
そういうのありますよね。なかなか向こうもなんか不満の言うっていうのもちょっとエネルギーがいることというか、ちょっとね、心理的なハードルもあったりしますしね。なるほど。やっぱりその自分から聞きに行くっていうのは一つの大事なことだったりするんですかね。
ですね。こういうの作ったんだけど、どうかなみたいな感じで。
他には何かその御社の中で、メインというかよく使われてるアプリとか、何かもしくはリーさんの推しのアプリとかってあったりします？
推しのアプリ。ちょっとこっち、一回違うの見ていいですか？自分のアプリ。
もちろんです。はい。
すいません。アプリはすごく作っていて楽しくて、 くだらないものでも作ってしまう で、
ああ、いいです
自分
ね。
ので
、ちょっ
中で
と。
ボツにしたり、
はい。
なんかもう、一日中、キントーン触ってても飽きないぐらいハマってしまって。
ありがとうございます。もしよければ、くだらないと言いますか、業務と直接リンクしないようなアプリとかでも、何かうまくいったとか、使われているものとかあれば教えていただきたいなと思いますが。
キントーンはなんか業務の中でしか仕事が少しでも便利になるようにみたいな形でやってるので、あと本当何でも均等にしちゃって申し訳ないんですけども、文書発注簿アプリとか、あと出退勤アプリとか、あと何だろう、訪問件数アプリとか、なんか わざわざ営業の訪問した件数までアプリにしなくてもいいんじゃないかって思うような、何でもこう見える化したくなっちゃって。
なるほど。それはやっぱり均等を使っていく中で、こうなんかアイデアがどんどん湧いてくるようになったんですかね。
そうです。なんかここで作ってみんなで共有できて、なんか気になった人が見てくれたらいいなとか、何かの参考になったらいいなって思って、もし不評だったらアプリを見せないこともできるじゃないですか。
そうですね。
公開しないようにすれば、まあ作っといても大丈夫かななんて思いながら。
なるほど。そのあたりをとりあえずこうアイデアを作ってみて、こう皆さんの反響をちょっとこうチラ見してみて、よければこうそのまま広げてっていうような感じなんですかね。
みんなには公開しないで、とりあえず弊社の社長にちょっとこんなの作ったんだけど見てもらえという
なるほど、なるほ
感
ど。
じで、公開を社長にだけして、いらないな
ああ、いいです
って言
ね。
われたら、あ、いらない
はい。
のかなみたいな感じで、ちょっ
な
と、
るほど、いいですね。
やっております。
あと、そのあたりの、リーさん自身が、そうなっていったというか、均等でですね、今、こう、どんどん作っていただくようになっていった過程っていうのも少しお聞きしたいんですけれども、先ほど、均等はもともと社内に入ってて、その後転職されてきたという話があって、それが、3年半前でしたかね。
私が入社したのは、そうですね、17年の3月に入社してるので、3年半ぐらいですね。
なるほど。入られた最初の方の、その均等の印象っていうのは何かありましたか？
顧客情報はこれで扱ってるんだな、お客さんの名前が乱れて、状態が乱れるアプリがあって、キントーンって何だろうみたいな。キントーンって名前のソフト？キントーンみたいな感じで、もう全然、なんていうんですか、キントーンっていうものを分からずに見てた感じですね。
なるほど。最初はまだこう、そうやってどんどん作れるというか、自
全
分
然
で
知
こう
らな
作っ
く
てい
て。
けるとか、そういうものじゃなかったってことですよね、イメージとしては。
出来上がっていて、それを見るツールだと思っていて、で、それに対して入力ができる。項目に対する入力ができるツールだと思ってます。
会社の全体としても、あまりその作り変えていくものというよりは、今あるものをこう使うっていう使い方だったんですかね。
作り変える担当の方が作り変えてなかった状態で、作り変えられることも知らないで私は使っていたので、
なるほど、なる
こん
ほど。
なことができるんだよって入社してしばらくして、聞いたのがきっかけで、最初は全然いじってなかったんですけども、弊社社長の方がここをいじってみていいよ、みたいな感じで、え、いいんですか？みたいな感じから、なんとなく触り始めて。
社長様から教えてもらったことがきっかけだったんですね。
自分たちで直せるよって。
それはちなみに今からだとどれくらい前のことだったんですか？
まだ、だから、どれくらい、自然にそういうふうになってたので、
ああ、
入
も
社して1年後とかそれくらい、
う。
最初実は外回りは私してまして、
あ、そうだったんですね。
入職じゃなくて、何でもするから、アレックスに入らせてくれって言って、もう会社が気に入って入っていったので、
なるほど、なるほど。その中で、 なんでしょう、それは社長様がリーさんにそういったお話されたのっていうのは、なんかそういったのリーさんが、例えばお得意な方だったとか、そういったシステムがなんか触るのかとか、そういうわけではないんですかね。
何でもないと思います。やるんだったらやってみればみたいな、普通
あ、もう
の
本当にひ
感
ょん
じ
なと
で、
ころからって感じだったんです
私
ね。
も、こんな大事なところ触っていいの？みたいな感じで、そうしてるうちに、じゃあ管理権限あげるから、みたいな、使えるように、いじっちゃっていいの？みたいな、やらせていただけて、もうそこからがもう楽しくて。
なんかその最初のファーストステップというか、作れても、いや、私は別にいいですっていう方ももちろんいると思いますし、ある意味作り変えるのが、その、いや、怖いなって思う方もいらっしゃるとは思うんですけども、なんでしょう、なんかリーさんはそういったのをこう変更とか設定を自分でするっていうのがお好きなんですかね？
しいですね。むしろ怖いもの知らずなのかもしれないんですけども、あまり勉強しないで、これもできる、あれもできるみたいな形なので、今の時点で知らないことはたくさんあって、本当今回もこんな企画で教えていただいて助かってます。
均等に限らず、何かそういった自分でいろいろと工夫したりとか試行錯誤するっていうのはお好きなんですか？
アイディアっていうのも変ですけども、こうやったらいいな、ああやったらいいなって着地点のない、考えを頭の中でいっぱいありまして、結果がこう結びつかないのが たくさんあるんです。
そうやってトライエラーしながらこうやっていくっていうのが、まあ、そのプロセスがお好きなんですね。これはまさに緊張にぴったりな気もしますね。
ありがとうございます。もっともっと。
その中で均等のまあこう楽しさというか、その作り変えていくっていうところにどんどんこうのめり込んでいったのかなとは思うんですけども、何でしょう、こうそのずっと作り変えるっていう楽しさがずっと原動力になれてます、それともその後から何か新しく気づいていった何か楽しさとか良さとか、なんかそういったのってありましたか？
ついていったのさ。もう永遠に続けられるものだし、使えば使うほど、無限の可能性を感じるっていうんですか。終わりがない、均等には終わりがないなと思って。
そうですね、終わりないですよね。果て
も
しないですよね。
う、しないです。
そうなんですよね。なんかそういったのが時にはなんか辛くなることもありませんか？
ならないです。
あ、ならないです。
とかはもうできなくても自信を持って言うんですけど、時間さえあれば本当にずっとずっとやってたいぐらいに思う。
おお、すごい。そのこう熱量を感じて、一番最初にありましたが、今から、1年半ぐらい前ですかね、そのより本格的に使っていこうっていうふうに変わっていったんですよね。
そうなんです。
そのリーさんの中、こう熱意ありきのそういった方向転換だっていう 話なんですけど、やっぱりこう周りの方もなんかだんだん反応が変わっていったりもしたんですか？
周りが会社でこれを取り入れていこうっていう姿勢がもう周りをそうさせてるっていうんですか、もう均等なしでは日常を語れないみたいな、もうすべて均等に残していこうみたいな感じになって。
それは何でしょう、こうその方向転換っていうのは割とスムーズにいったことなんですか？
やっぱり古くからいる社員は手書きが楽だったり、
そうですよね。
めんどくさかったり、スマホ、外からだとスマホで入力するのがちょっと大変だ。はパソコンでできるけどっていうのもあったりしてるんですけども、今はもうそれをしなきゃ日常成り立たないみたいになってるので。
そうやって変えていった、解決してくれたっていうのは、時間の流れなんですかね、それとも、例えば社長様のそういったメッセージが大事だったのか、B さんのなんかその思いが伝わったとか、何がこうポイントになって、彼らのその思いって変わっていったと思います？
会社の方針がそっちの方に向いてって、 向いてる方向がみんな多分一緒だと思うので、じゃあ、できなくても頑張るか、みたいな。なので、うまくいかないところは、これ抜けてるよ、入力してねっていう、ワンクッション入ってから入力してもらったり、まだ、スムーズには流れてないんですけれども、
まだそうやってうまくまだいかないところもあるけれども、みんなでじゃあやってみて頑張ってみようかっていう、こう、なんか社内のそういった雰囲気があるんですかね。
そうです。
なんかなんとなくその E さんがアレックスというその会社を好きになって入られたっていうなんか理由がこうわかる気もしてきたんですけど、多分そういったなんか皆さんで頑張ろうっていう社風っていうのがあられるんでしょうね。
なんかすごくなんか変な話なんですけど、会社大好きで、会社大好きで、キントン大好きで、もうそんな感じになってます。
もしよければ簡単に、なんか会社のどういったところがお好きなんですか？
会社の、弊社社長が目指してる、基本精神とかに、惚れ込みまして。
ちなみにどういった精神なんでしょうか？
諦めないで行動する。基本理念とかありまして、に対しても諦めないで行動するだったり、もう感謝、感性、感動を重んじるみたいな感じの、もうすべて会社の社是とか、高い目標を持ち、正しき道を進めば、夢は叶うものと信じるみたいな。
そういった一つ一つの精神というところに、非常にリーさん自身も共感されてますし、お聞きしていると、こう社内にもそれが広まっていて、こうみんなでこう協力して頑張ろうっていう雰囲気があるんでしょうね。ありがとうございます。いや、なんか個人的には、そのキントンを広めていくっていう中で、やっぱりその担当の思いだったりとか、その便利さっていうのは大事なんですけど、最終的にはその社内の雰囲気とか、風土っていうところとこう密接に絡む気がしているので、なんか今後もいい感じに均等で、アレックスさんのこの社内を、改善していっていただけそうだなっていうふうな印象を持ちました。
どんどん活用していきたいなって思って、もう、なんていうんですか、キントンとともにみたいな。
りがとうございます。今後として均等でこういったこともやっていきたいなっていうのは何かアイデアとしてありますか？
まだ何ができるかわからない状態で、日々何かあればリストを作ってみようとか、本当に、すべての管理を均等でできれば、こんなコロナ禍でも、ね、テレワークで、パソコンさえあれば、どこから、事務所じゃなくてもどこからでもできるとか、なんか、もう、これからの時代にぴったりな じゃないかなって、今になって思います。
ありがとうございます。じゃあ、どんどんその、均等に情報をこう集めていって、テレワークだったりとか、在宅勤務を含めた、なんかこう、働き方っていうのができるような、こう環境を作っていきたいなっていうようなところですかね。
基本的に在宅ワークっていうのはあまり好きじゃなくて、オフィスに人が集まってほしいなって思ってるので、オフィスから一歩出てお客様のところに行ったところの社員と触れ合ってたいみたいな気持ちもあり
そうで
ます
よね。
す。
こう外にいる人も含めて、こう情報が密に共有できるような環境っていうのがお作りになられたいというところですね。ところで、たくさんですね、ちょっと均等のお話を聞かせていただきながら、リーさんがどれだけ均等を今楽しんでいただいているのかっていうのが、存分にですね、伝わってきました。とても、メーカーの人間としては嬉しくて、ありがたい回でした。
私も喋っていてすごく楽しくて、もっともっと喋ってたいんだけれど。
ありがとうございます。こうですね、では、ぜひまた改めて、今後の変わっていく均等っていうのも、また金スキラジオでもお聞きできればと思いますので、その際はぜひご出演いただければなと思っております。
ありがとうございます。すごく嬉しいので、今度は上手に喋れるように、もう少し練習しておきます。
いえいえ、もう十分上手にですね、均等を語っていただきました。ということで、今回のゲストは、リーさんでした。本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
キンスキーラジオでは今後もですね、キントンに関わるさまざまな方にお話を伺って、皆さんのキントンの活用がもっと豊かに便利になるように情報を発信していきたいと思います。ぜひ次回もお聞きいただければと思います。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。